今日からアブラハムの時代が終わって、終わりました。今日からですね、イサクの時代が始まるので、イサクの説教を始めます。アブラハムが175歳で亡くなりました。彼の人生は見知らぬ土地へ異住民の人生でしたが、神様は彼を導き起こしてくださいました。そして経済的な富も彼に与えてくださいました。また彼の子供たちは、その後の歴史の中で神様、さまざまな民族の創生となりました。しかし何よりも最も重要なことは、神様が彼にイサクを与え、イサクを通して神様の救いの計画を成し遂げていかれたということです。神様はアブラハムを友として扱ってくださり、彼に神様の多くの御心を伝えてくださいました。そしてアブラハムは自分の人生を終える前にイサクの結婚相手も準備しようとしました。旧知なエリエゼルを通してリベカを嫁として迎え、彼は自分の子供たちに財産を分け、与えながらその世の旅路を終えました。アブラハムの人生が私たちに与える意味がどのようなものであったかは、後にもう一度整理して説教しようと思います。今日は彼の息子イサクの生涯を通して、彼が持っていた信仰の姿を共に分かち合いたいと思います。アブラハムもそうでしたが、イサクが住んでいたカナン地域は多くの部族が入り混じって住み、互いに競争しながら生活するところでした。アブラハムは週に大陸を中心にヨルダン川の西側の中方部で住んでいました。そのため彼が住んでいた周辺国は広い平野を中心に都市を作って住んでいる人々でした。しかしイサクはもう少し下の都市に降りてきます。ベールラハイロイという地域の中心に住みながら、出会う民族がまさにペリシテ人です。彼らは連盟形式でさまざまな部族が集まって作った連盟国の姿を見せています。アブラハムの時代にもいましたが、イサクの時代に本格的にイサクの関連する物語が展開されます。そして彼らはダビデの王の時代まで風俗連盟国の姿で聖書に記録されて現れます。イサクもまた主演の国と風俗との良いではない関係の中で失敗もし、方向も与えながら神様の導きを受けることになりました。また次のページも教えてください。アブラハムが住んでいて活動したところはですね、こっちからずっとここまでです。マムレとセゲムの中心にこの方真ん中ですね、ヨダンとこの海と中でこの地域の真ん中で住みました。この海からは都会が発達して、な経済が豊かな都市が発展があって、このヨルダン川がですね、いろんな都市がたくさんありました。ソドムとゴモラの都市はこのヨルダン川の中心にある都市です。ですけど、マムレで住んだアブラハムの地域はですね、今何もないです。 いろんな移動がたくさんあったそうだったようなんですけど、そのアブラハムは何もないのところで神様だけを頼みながら住んでいた信仰の先祖になりました。ですからこの子供にいた人がロトですね。このプロとシドというのと都市は豊かな大きな海の都市があって、他の国といろんな経済の関係があるんです。ですけどイサクの活動した都市は南です。ペール・ラヘイロイ、ペール・ラヘイロの海です。これ韓国の聖書ではですね、ブエラヘロイと書いているんですけど、この読み方が難しいですね。カタカナなので、ペール・ラハイ・ロイ、こっちがペール・ラヘロイです。このペリサイ人人のところですね。このアブラハムの時代もいろいろ部族なんですけど、一の部族ですね。1,2,3,4,5 で、ね、一の部族が集まっているところですけど、ダビデの時まで、獅子の時までのある部族です。この部族はですね、ダビデの時に滅ばれて、ダビデの支配に支配の中で入りました。ですからイサクの活動はこの、この部族ですね、アビメレクというの部族です。ペリシテ人の部族と関係があるような話が、王様の呼ぶ方がたくさんあるんですけど、エジプトはパラオ、英語ではキンですけど、日本語は王様、韓国はインですけど、ワンですけど、このフィリピン人の王様に呼ぶことはアビメレクです。アビメレクは人の名前ではなく、この王様を一般的に呼ぶ言葉です。でこの関係の中でイサクの活動の知恵を覚えながら話します。井戸を奪う人々のものに関する話です。飢饉が起こり、イサクはペリシテ人のアビメレクに助けを求め、アビメレクの地であるゲラルに住むことになりました。もちろん父と同じ過ちをイサクも起こしてしまいます。しかし神様はアブラハムを守ってくださいました。イサクも神様が守ってくださいました。そしてイサクの評価が100倍を超えて、アビメレクの地ゲラルで、次第に勢力が強くなっておりました。アビメレクはそれを連単でイサクを追い出します。彼らはアブラハムの時代に掘った井戸をすべて塞いで土で満たしました。アブメレクはイサクに立ちされと言いました。イサクはそしてイサクはゲラルの谷間というところへ行くことになりました。ゲラルは今ジュースによく出てくるパレスチナのガージャ地区のすぐ隣にある都市です。ゲラルはこっちですね。こっちです。ガージャはこっち。今、火炎のところですね。この地域、ゲラルからですね、このゲラル谷間に移動しました。しかし、イサクが移住したところは、乾いた谷に過ぎませんでした。そこでイサクは父アブラハムが掘った場所に、再び泉を掘り、井戸を作りました。しかしペリシテの 牧畜者たち、つまりその地域に住んでいた牧者たちが、羊飼いたちが、イサクの牧者たち、羊飼いたちと争うになりました。イサクはその移動をエセクと名付け、そこを離れて他の場所へ行きました。イサクは、エセクは争うというの意味であります。次、名前が3つの名前が出るんですけど、一番目の名前はエセクです。井戸の名前ですね。エセクは争うという意味です。他の場所ではまた井戸を掘りましたが、そこでもまた争いが起こりました。その井戸を敵対するという意味で、ステナと呼びます。ステナというのを、覚えてください。1番目はエセク、2番目はステナ。ステナの意味は敵対することで、やはり他の場所へ行って井戸を掘りました。すると争いが起こらなくなったということです。それでその井戸の名前をレホボテと呼びます。道の名前が全部出ました。1番目はエセク、2番目はステナ、3番目はレホボテです。エセク、ステナ、レホボテの井戸が作られました。このレホボテの意味は広いです。なぜですか？これ争いがなかったので広いと名前を付けました。22節にはこのように出ております。今や主は私たちに広いところを与えて、この地で私たちが増えるようにしてくださった。大きく見ますと、古代から人間の歴史は戦争の歴史だと言われます。国と国、民族と民族が争い戦争し、互いを殺し合います。また細かく見てみると、法人と法人は互いを計画し、争いに競争します。イサクの次第には狭いカナン地域にさまざまな民族が集まって住みながら、風俗と民族同士がどれほど競争し争いながら生きていたことです。飢饉のためにアビメレクの地に入って住むことになり、彼はアビメレクを恐れましたが、神様はむしろお守りくださいました。そしてその地で100倍もの収穫を得て不幸となり、事前に計画の対象となりました。そして新たに移住した場所では、その地域の牧者たち、羊飼いたちとも争うになりました。このような姿がこの世を生きていく人間の本来の姿です。誰かと争い、競争して勝とうとする姿、そして私よりも良くなっていく人々を敵視し、憎む姿、それゆえエセクというのイードの名前と、ステナというのイードの名前は、神様なしに生きていく人間の地味性、財政をそのままよく表している名前です。ですけれども、イードを掘る信仰もあります。しかしイサクはそうしませんでした。犯人のイードを地位で塞いで追い出す教師の人生ではなく、平和的な生き方を選択しました。それは神様の守りがあることを信じる彼の信仰が 背景となった選択でした。教師を相手を追い出した作り出したものを持って生きるのではなく、むしろ別の移動を掘ることを選択しました。苦労が多く、また水が出るという保証もありませんが、父アブラハムが掘った井戸を覚え、また自分の導く神様を信じたのです。このような一作のような人に与えられる祝福は、どこを振っても泉が湧き出るということです。見方によっては、あちこちに追われる弱いルーローの部族に過ぎないように見えます。それでも彼には神様の守りがあります。実際彼は両親から受け継いだ財産も多く、ゲラルでも不幸になるほど成功した力のある人です。それでも彼の弱く見え、愚かに見える選択は、むしろ移動が増える奇跡を見せ、その地域の人々がイサクによって、もはや移動をめぐって、争わない人になりました。そしてイサクによって神様の恵みを経験する人々になったのです。その後アビメレクはベールセバに移住したイサクを訪ねてきてこう言いました。26から29節を読みます。さてアブラハムがゲラルからイサクのところにやってきた。友人のアウジャテとその軍の長ピコルも一緒であった。イサクは彼らに言った。なぜあなた方は私のところに来たのですか。私は憎んで自分たちのところから私を追い出したのでしたのに。彼らは言った。私たちは主があなたと共に、おられることを確かに見ました。ですからこう言います。どうか私たちの間で、私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと盟約を結びたいのです。私たちがあなたに手足をせず、ただ良いことだけを知って、平和のうちにあなたを送り出したように、あなたも私たちに理解を変えないという盟約です。あなたは今主に祝福されています。神様を信じないアビメレクも神様を認めるようになりました。もちろん彼は神様を人格的に信じる人ではありません。そしてイサクと平和の契約を結びます。また別の井戸を掘る人を中心として平和が実現し、共に食べて生きるものが増えるようになりました。もっと話したいことはあるんですけど、イサクは神様を信じる人です。カナン地域に住むいろんなさまざまな民族は神様を信じない民族ですから、神様を信じない、神様なしで生きていく、いろんなさまざまな民族は自分の力を頼みながら、自分の力を持って競争をするながら、他の民族が来るときに利益があったときには抱いているんですけど、利益がないときは追い出します。危ないことになったときには追い出す、利益があったときには抱いているんですけど、受け入れるんですけど、この危機の中でお金持ちのイサクの部族が自分のアブメレクの地域ですね、自分の地域に入るときは利益ですから、 受け入れます。ですけどずっと見てみるとどんどんどんどん勢力が強くなったということを見たときに、これ見たものがあって、この嫌がることがあって追い出すことになった。いろんな利益がないと考えられましたからです。ですからこの地域、世の中で神様なしで生きていくの人間のことはこのような姿です。神様がないから神様頼むことではなく、平安がないので恐怖して、誰より私がもっと力を持つことが欲しいので、誰が誰の支配し、誰の力より私が力を持つことを 求めながら、いろんなことを緊張しながら、いろんな心配しながら、この力を持つために走っていく姿が、このアビメレク、カナン地域の人々と今世の中で生きていく人生の姿です。ですけどしかし、イサクはこのような近い、生き方を選択します。井戸を奪うの生き方を選択しなくて、他の別の井戸を掘る選択をした生き方を選択した人生がイサクの生き方の人生です。なぜですか。神様が私たちを導いてくださることを信じましたからです。ですから私たちも同じです。私たちも神様を信じましたから、信じていますから、私たちも世の中で生き方を選択しなくて、私たちはイサクの生き方を選択することが本当の信仰です。これが福音の本日です。イエス様は当時の既得権者である、力がある権力者ですね、ある宗教指導者たちと競争し敵対しませんでした。しかしその当時の宗教指導者たちや権力者たちはイエス様をありのままに見たのではなく、自分たちの権力を奪う競争を相手として見ました。イエス様はですね、そして本質的な教えの力を見ました。人々がイエス様のもとに来て人生を回復し、霊的な渇きを満たしました。イエス様の本質的な力の前に、惨めはイエス様を十字架で殺して上京 しようとしました。しかしイエス様は彼らと共生をして、自分の能力で彼らの上に立って支配するよりも、むしろ自ら十字架の道を歩んでいかれました。その結果すべての人類が十字架の恵みのもとで救いを受けることができる道が開かれ、皆が新しい人生を生きることができる世界が始まりました。しかし世界はまたこの地社会が広がるイサクの人生、イエス・キリストの人生を選ぶ代わりに、ゲラルの牧者たち、羊飼いたちの人生、アビメレクの人生、カナン人たちの人生を生きています。イージェントとして教師をし、意思、いろんな教師をし、互いに、争い、力で試合しようとし、自分が、良くなれば他人の無視し、悪くなれば相手を敵視し、心の中に平和でなく教師と争いで人生を送っています。ですから私たちにイエス・キリストの人生が必要なのです。イエス様は信じるという、イエス様を信じるということは、そのような疲れた緊張した人生から解放されることです。なぜなら イエス様が自分が示された平和の人生が何かを私たちに知らせ、そのように生きることができるよう助けてくださるからです。そして私たちがイーサクの人生を選ぶよう知恵と霊的な恵みを与えてくださるからです。そしてそのようなクリスチャンの人生には表彰して、価値人生ではなく、また別の井戸を掘る人生として、私たちの周りの全ての人の地下界を共に広げていくようにするのです。イサクの人生はどのような人生ですか。イサクの人生は争いの人生ではなく、他の井戸を掘る人生です。表彰する人生ではなく、助ける人生です。ですから井戸を掘るときには水が出て溢れて、どこでも井戸を掘っても掘っても道が出ることになった。このことは神様の祝福がありましたからです。ですから私たちクリスチャンの人生はイサクの人生です。イサクの姿です。私たちは弱くような見せましたが、私たちは弱い見せることになったんですけど、私たちの本当の力は神様から与えられた力ですから、どこでも井戸を掘った時にも、その時に命の道が出ることになります。ですから私たちがいるところが井戸があるところです。神様が与えられた井戸があるところです。ですから私たちがいるために、他の部族と他の人たちが共に井戸として水を飲むことができる人生になります。私たちがいますからです。私たちクリスチャンの信仰がいますから、救援の方々が祝福されます。私たちは信仰がありますから、イエス様を信仰を通して祝福されたんですけど、私たちの信仰があふれて流れて他の人々に神様の祝福があります。ですから私たちがいるところは、名前が広いというの名前、なんとね、これ前読んだんですけど、レホボテですね。レホボテの名前がつけます。私たちの人生はイサクの人生のように力がありますから、今週も二度を掘る信仰を持って生きていくことをよろしくお願いします。お祈りいたします。神様、感謝します。今日からイサクの姿を聖書から学べたいと思います。私たちに教えてください。聖書の教えてくださる神様の知恵が私たちの人生を導いていくことができるように、聖霊様の力も与えてください。神様、聖書が私たちに教えてくださる姿はイサクの姿、イサクの姿はイエス様の姿、イエス様の姿はクリスチャンの姿で、クリスチャンの姿を通して行くことができるように、今週も神様の知恵がある力を与えてください。この世の中でも弱い人間ですけど、神様が導いてくださる力を持つ生活ができるように、神様、私たちの一週間の生活も導いてください。私たちがいるところへ神様の祝福があおれることも願いますので、私たちを用いてください。すべてのことを委ねて、感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。